もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回のテーマ前半は広報校長委員会校長分科会の行政視察報告、後半は常任委員会の活動報告をお送りします。まずは前半、広報校長委員会校長分科会が実施した行政視察について詳しい内容を伺います。ご出演は広報校長委員会校長分科会副分科会長の塩田勉議員です。塩田議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はどちらに視察に行かれたんでしょうか。
1月の31日に静岡県の掛川市議会に行ってまいりました。
なぜ掛川市議会を視察先に選んだんでしょうか。
掛川市議会の行政報告会の取り組みが非常に横手市議会が目指そうとする姿に近いと感じたためです。具体的には掛川市の議会報告会は3つの常任委員会が1年間特定のテーマを設定して行う調査研究の中間報告を兼ねているということです。さらに議会報告会で市民から賜った意見等を踏まえて全議員で議員間討議による合意形成を行う政策討論会を開催しておりまして、練り上げた政策提言を議長から市長に対し申し伝えておりました。ちなみに政策提言というのは市政の方向性や運営方法などについて市長に対して議会から行う注文のことを言います。こうした議会報告会と政策討論会を連動した取り組みは横手市議会の議会広報会運営、そして今後の政策提言の指標を練り上げていく上で先進地として参考になるであると考えられることから視察先として選定しました。
はい、関心を持った事例などまた今回の視察でポイントとなったことは何だとお考えですか。
掛川市議会では議会北海で市民の方々に議会が考えている市の課題とその対策についてなどプレゼンテーションするために非常に多くの時間を費やして議員同士が議論と研究を重ねておりました。また議会報告会でいただいた意見をもとに議員全員でその課題をさらに深掘りして対策をしておりました。その結果議会からの政策提言や政策条例は市民意見を十分に踏まえているため非常に実効性のある重いものとなっていると感じました。市の政策を議会がきちんとチェックして足りない部分は市民意見を踏まえて指摘し、市長はその指摘を受け入れて市政の改善に生かすことで結果として市民の満足度が上がるという市長と議会の良い関係が構築されておりました。視察のポイントは議会内の合意形成を議論尽くして図るということ、議会報告会を議会からの話題を提示して市民意見を聞く機会にしていただいたことだと思います。
そういえば横手市議会でも昨年から大きく議会報告会意見交換会の実施スタイルが変わりましたよね。
そうですね、今年からほぼ全ての会場で少人数のグループ制で意見交換するスタイルを導入しました。これまではせっかく参加しても一言も喋らないで帰ってしまう人や特定の人が長時間話し続けるような会場もありましたが、小グループ制にしたことでより多くの方からご意見を伺うことができたと思います。実際にアンケートでも話しやすかったという回答を多くいただくことができました。また共催している地区会議にテーマを設定してもらったことでより多くの地域課題を話す機会にすることができたと思います。
今回の視察をこの後どう生かしていこうとお考えですか？
横手市議会でも以前市議会報告会で市議会からの話題を持っていたことがありましたが、市長側が話す説明と変わり映えがしないというご指摘を受け、意見交換会に重点を置く運営をここ何年か行ってまいりました。これはこれで大変市民の皆さんからさまざまな地域課題を伺うことができたので成果はありましたが、やはり横手市の課題やこれからの生活について議会側の考えを示して市民の皆さんと話をするということは、議会が市長に政策提言していく上では非常に大事なことではないかと感じました。今横手市議会では3つの常任意見がそれぞれ市の課題について提案を持って調査研究に取り組んでいるところです。こういった調査研究の状況を示しながら市民意見を伺っていくという方法も取り入れていけないか考えていきたいと思います。
ここまで前半は広報校長委員会校長分科会の行政視察報告をお届けしました。お話を伺ったのは校長分科会副分科会長の塩田勉議員でした。塩田議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半です。さて皆さん、横手市議会には3つの常任委員会があるのはご存知でしょうか？各常任委員会が具体的にどんな活動をしているのかシリーズでお送りします。委員会紹介第1回は総務文教常任委員会です。お話を伺うのは総務文教常任委員会の青山豊委員長と菅原清副委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは青山議員、
はい、
総務文教常任委員会の役割を教えてください。
はい、総務文教常任委員会では横手市の総合計画のような基本的な計画作りや財政に関すること、地域づくりに関すること、消防や教育に関することなど市全体の方向性に関することから、町内会自治会のような市民の皆様に非常に近い部分まで幅広く担当しています。
聞いたところによると議会が新体制になってから総務文教だけではなく全ての委員会へ議長から何か指示があったという話を聞いたんですが、
さすがよくご存知ですね。総務文教、厚生、産業建設の3つの常任委員会はそれぞれの役割を持って活動しているわけですけれども、議長からはその中でも特に課題になっていることについて活動や研究のテーマを決めて集中的に活動するよう指示を受けています。
ということは総務文教常任委員会、どんなテーマに決められたんですか？
何をテーマにするのか委員会内で話し合いをした時にはいろいろな意見が出たわけですが、その中でも特に大きなテーマであり喫緊の課題でもある災害時の避難計画と検証と横手市財産経営推進計画の検証の2つの項目をテーマとして選び、すでに活動を始めています。
2つのテーマを選んだんですね。では1つずつお伺いしていきます。まず1つ目の災害時の避難計画の検証、こちらを選んだのはなぜでしょうか？
はい、毎年のように大きな災害が全国的に発生しています。その規模は年々大きくなっていると感じているのは市民の皆様も同じだと思います。横手市でも3年前に豪雨災害がありまして、大森地域や金沢地区が大きな浸水被害を受けたことは記憶に新しいことと思います。防災対策は安心して市民生活を送っていただくためには非常に重要なことです。その中でも特にいざ災害が起きたときにどういう避難の仕方をしたらよいか、どうやって避難の連絡や情報を受け取ったらよいのか、 また避難所はどうあるべきかなどが市民の皆様にとっては特に重要だよねという話になりました。また横手市議会では各地域に出向いて市民の皆様と意見交換をする議会報告会を今年も開催しましたが、その意見の中には防災に対する地域の声が非常に多かったということも理由の一つです。もう一つ、横手市では防災マップを作成して全世帯に配布していますが、まだまだ市民の皆様には浸透していないように思います。まずは私たちが実際に被害が想定される場所に行ってみて、避難計画はどうなっているのか、避難所はどうなっているのか、実際に目で見て研究してみようという話になりました。
災害時の避難計画の検証、具体的にはどんな活動を予定されてますか？
すでに活動は始まっていまして、2月20日には横手地域の避難行動計画について実際に避難所に行って、防災担当課や地域局の職員と現地視察意見交換会を行いました。これは市内各8地域全てで実施する予定で、2回目は3月10日を予定しています。全ての地域をくまなく見ることで防災マップの活用法も見えてくると考えています。
災害時の避難、万一の時にとても大事なテーマですね。続いては横手市財産経営推進計画の検証、こちらを研究課題にした理由を教えてください。
そうですね。ところで三園さん、この財産経営推進計画、通称 FM 計画と呼んでいるんですが、どのような内容かご存知ですか？
横手鎌倉 FM の話ではないですよね。
ではないですね。
残念。
これは平成28年3月に策定されていますが、横手市は8市町村が合併したために各地域に多くの公共施設が残っています。すでに老朽化し使えなくなったものがありますが、そのような多くの公共施設を修繕していくのか、壊してなくすのか、あるいは一つに統合して新しい施設を作るのかといった方向性が記されています。個別の施設をどうするかについては見直しをかけながら行くものですが、その重要な計画が市民の皆様に全く理解されていないという問題があります。例えばこの計画の方向性に基づいて廃校となった校舎を解体しますというような時に、市民の方からそんな計画があったのかというような声が多く聞かれます。市民説明が足りないと言われればその通りですが、その説明や周知の仕方も工夫していかなければ全然浸透していかないのではないかと考えています。また例えば新たな体育館や市民ホールをどうするのかといったことも、既存の公共施設をどうするのかという問題と表裏一体であるため、総務文教常任委員会としては両方を合わせた論議と市当局への提言、そして市民への説明が必要不可欠となることからテーマを選びました。
財産経営推進計画、このテーマはどのように取り組んでいくんですか？
このテーマについては後半の取り組みとなる予定ですが、例えば長寿命化改修をした増田中学校を見に行く予定ですし、さまざまな事例を具体的に市民の皆様に伝えながら計画の周知と今後の公共施設に関わる方向性を検討していきたいと考えています。
大変身近な問題でありますので、ぜひね、深く研究していただきたいと思います。最後に市民の皆様へメッセージをお願いします。
はい、総務文教常任委員会には市民の皆様に近い課題やテーマが多くあります。冒頭お話しさせていただいた避難計画の検証のように、どんどん現地に赴いて調査研究を重ねて市へ提言していきたいと考えております。ですから市民の皆様からもいろいろご意見をいただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
横手市議会の委員会紹介、第1回は総務文教常任委員会でした。お話は総務文教常任委員会の青山豊委員長と菅原清副委員長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
委
員会紹介はシリーズでお送りします。次回もぜひお楽しみに。もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。 次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。